ラクラシックラディオ、大事なことなのでこれは言っておきます。何だったっけな、ヨッシーです。
ああ、ちょっと直前で忘れてしまったんかな、はい、大事なこと。
大事なことなんでね、
確かに
言いたかったんですけど、
まあ、仕方がないですね、そういうこともありますよね、はい、じゃあ行きますか。ゆうじです、
よろしくお願いします。
はい、
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。本日はワールズ、ジャンルを越境してをテーマにお送りします。
はい、
さあ、ジャンルを越境して、
うん、
まあ、ワールズってありますけど、
はい、ありますね。
これまあどういったことかっていうと、
はい、
まあ、今こんな状況なんでね、現地で集まって世界大会を開くのが難しい状況なんですが、
うん、
まあ、そんな中でもプレイヤーたちのために運営の方たちがね、頑張ってくれて世界大会を開催してくれると。
おお。
で、まあ、その開催の仕方がオンライン開催、
なるほど、
ということで、
はい、
まあ、8月中今月ですね、
うん、そうですね、
いっぱい、まあ、何日までに予選の動画を撮って送ってください、
うん、
で何日までに決勝の動画を撮って送ってくださいっていう、
うん、
オンラインの世界大会ワールズがあるんですが、
はい、
まあね、このジャンルを越境してっていうことなので、
うん、
今回挑戦するのがフリースタイルフットボールじゃないんですよね。
そうですね、
うん、それは何かというと、
フットバックです。
フットバック、
はい、
まあ、なんかね、私たちを知ってる方はもうご存知かもしれませんが、フリースタイルフットボールはサッカーボールを使ったストリートカルチャーですが、
はい、
フットバッグっていうのはですね、お手玉、
うんうん、
柔らかい、まあ、ファッファっていう手で投げるね、ジャグリングとかするようなお手玉があるんですけども、はい、それを足で扱うストリートスポーツ、
うん、
これの世界大会に今年は挑戦すると、
はい、
いいですね、いうことですね。まあ、実は、
うん、
今回でフットバックの世界大会に挑戦するのは3年目、
そうですね、3年目になります。
3年目か。
2019年から出場して、うん、去年もオンラインで出場して、うん、今年もですね。
いや、石の上にも3年とは言いますが、
はい、
いい切りのタイミングじゃないですか。
確かに、
このタイミングでフットバックの方も世界一取っときたいですね。
取りたいですね。これ、うん、一回説明しておくと、僕たちダブルスでこのフットバックの世界大会に出てまして、
うん、
2019年が現地ポーランドで行われたのですけど、うん、そこに行って世界2位になり、
うん、
そして去年がオンラインで2020年行われたんですけど、うん、そちらでは世界3位と表彰台に2年連続乗ってるんですけど、
うん、いいとこまで来てますよ。
そう、結構1位いけそうやのになかなかね、
そう、なかなかこの最後の一つのね、階段をどう登るかということで、
そうですね、
まあ、このオンライン大会は、うん、まあ、リアルのライブの大会と違うところがあって、
はい、
それが面白いなと思うんですけども、まあ、何が違うかっていうと、
うん、
動画の提出なので、うん、何回でもやり直しが効く大会。
確かに。
そう、だから例えばライブではめちゃくちゃ強い人いると思うんですけど、うん、メンタル的に、
うん、
でも本番は苦手なタイプの人もいるじゃないですか、
はい、
逆にそういう人は有利かもしれないとかね。
確かにね、本番でちょっとミスしてしまうのを何回も取り直せるわけですからね、
うん、そう、それは相当ラッキーなことであると。確かに、まあ、それと同時に裏を返せば我々も普段ライブ会場では難しいんじゃないかなっていうような演出だったりとか、
はい、
技の流れとか難易度のチョイスっていうのが可能になるので、
うんうん、
まあ、どっちがどっちいいかっていうのは分からないんですけども、
確かにね、
まあ、この中でもどうやって世界一を取るかっていうのは大事なポイントになってきますね。
はい、
はい、どうですか今年の意気込みは。
今年の意気込みですか。でもそのワールズに向かって今年結構フットバック練習してた方だと思うので、
うんうん、
スキル自体も個人のが結構上がってるので、
ほうほう、おっとい
けるんじゃないですかね。
いやー、でもね、予選決勝含めて、
はい、
これ時間がもうないっていう中で、
そうなんですよね。
で、結構なんだかんだでフリースタイルフットボールの、まあ、お仕事ありがたいことにいただいてて、
はい、
その隙間時間を塗って オンラインの大会用にね、うん、作らないといけないので、なかなかハードなスケジュールですよね。
確かに。
まあそうだな、ハードだけども、まあ、うん、オンライン動画ってことやから、
うん、
制度的にちょっと難しいとか、
うん、
そこまで高めずにもラッキーパンチも繰り出せる可能性も、
まあまあ確かに ね、
まあ、ただラッキーパンチに頼らずに、うん、世界一は取っておきたい。
そうですね、本番実際皆様の前でお見せするときにも同じような演技ができた方がいいと思うので。
そう、 そうなんですよ。なんか我々は結構ね、ライブを重視してるので、
はい、
なんか動画だけで終わるんじゃなくて、それを実際に本番でもやるっていうのが、うん、まあ、ポリシーというか、
はい、
そういうところがあるんで、まあね、なんだかんだでいいパフォーマンスを作ったものを現地で生で見れるようにもしたいと思いますので、そこのとこもお楽しみにということで、
はい、
いやどうしましょう、高速で作らないといけないですよ、そんなこと言ってますが、
しかもこれダブルスだけじゃなくて、うん、個人のもエントリーしてしまってるんでね。
そうね。でちなみに個人で言うと、あの、はい、インターミディエイト部門っていうのがあって、
はい、
まあ、日本語で言うと中級かな、
うん、
まあ、だから登竜門的な部門があるんですけども、はい、そのオンライン大会で実はユージは昨年ソロの方優勝、う
ん、はい、
ということで
中級の世界一っていうちょっとなんかよくわからん称号を得ました。そうそう
そ
う、
だからまあ今回は、今年はオープンということで、まあ、上級者の人が、はい、いっぱいいる部門についにユージも参戦と。
いや一応エントリーしてみたんですけど、うん、これ結構難しいんですよね、このインターミディエイト部門は、
うん、
その動画演技の分数が1分から1分半でよかったんですよ、うん、
はいはい、
ですがオープンになるとこれが1分半から2分の演技が必要になるということで、う
ん、これね、なんか聞いてるだけだと、はい、一般の人はそんな変わらんやんって思うと思うんですけど、
はい、
この15秒とかね30秒ぐらいの時間って結構プレイヤーにとってはハードで、
いやもう大変です、これは
本当にね、体力的に2分間走り続けるっていうのが、まあ、難しい、
うん、
まあ、本当に50メートル走みたいなのを1分間2分間全力で走るみたいなね。
そうですね。でこのフットバックっていうのがもう基本ずっと足使いっぱなしで、
うん、
フリースタイルフットボールみたいにもう転がしたりとか、うんうん、なんかそういうのがあまりないんですよ。だからもうずっと本当走ってるみたいな感じで、もう体力がえぐいんですよ。
そうね、まあだから本当にそこも見せ方でどううまくやるか、
そうですね、
っていうところが大事になってくると思います。
はい。
そしてまあそれをどう戦い抜いていくのかっていう裏話を実はこの後するかもしれませんということでそれでは後半も引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ラクラシックラディオ、ラクラシックラディオ、
よしです
大事なこと全然言えてないユージです。続けていきますか。
これだけは言いたいっていうのが今さっきからあるんやけど、
喉のとこまで来とるけど、
うん、なんかね出てこないんで、 あともうちょっとな気がするんですけど、
はい、聞けたらいいですね。
後半もよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、今年はワールズフットバックのオンライン世界大会挑戦ということで、
はい、
これ挑戦前リアルな、うん、本当裏側のストーリーを今リスナーの方には楽しんでもらえるということなんですけども、
はい、
いやー、まあ、これね、まあ、いろんな部門がありまして、
うん、
ちょっと簡単に説明すると、
はい、
6-3、6-3っていうのがあって、うん、まあ、これはまずは3つの大技をつなげる部門、
うん、
とにかくやべえぞみたいなやつを3つ。
そうですね。
そして他にはシュレッドサーティーだっけ、
うん、
これは30秒間もう走り続ける。で技のポイントを掛け算したり足し算したり、
うん、
本当に合計点数が多い、まあ、アスリート的なね。で頭も必要な
部門。そうですね、計算して組まないとダメなやつですね。
そして我々はその2つにはもう全く出る気がなくて
そうですね、
まあ、無理かなみたいな、
はい。
でまあ、得意分野に出るんですけども、出るのがルーティンとダブルスルーティン、
はい。
でまあ、ルーティンっていうと、まあ、日常生活でも聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけども、うん、決まりきったこと、ルーチンって言われるものを、うん、まあ行うと、
うん。
でこれをショーにするっていうことなんで、まあ、自分たちでパフォーマンスを作って、
うん、
まあ、1分半から2分ぐらいのショーを作って披露する、はい。
うん、
でその中には技の難易度だったり芸術性だったり、
うん、
まあ、フィギュアスケートに例えられることが多いんですけども、
はい、
そういった部門に出場しますと、
うん。
で実はね、昨年も出てまして、2人で行うダブルスルーティーンの方は、
はい、
神社で撮影したんですよね。
そうですね。
そう、世界大会だったら例えばまあ、一つの同じステージでやるから、
うん、
みんな一緒のロケーションというかね、
そうですね、
感じなんですけども、動画提出っていう利点を生かして、うん、じゃあちょっと普通のところで撮るんじゃなくて、
うんうん、
面白い場所で撮ろうぜみたいなところから、うん、まあ、神社で撮影し、
うん、
赤い法被をまとい、
はい、
そしてね、こちらダブルスルーティンは実は2分じゃなくて3分だったわ。
そうなんです
よ。3分だから体力的により厳しいのに、にもかかわらず、
はい、
キツネのねお面を終始つけたまま行うってことで、
呼吸しづらいですからね。
そう、二酸化炭素、じゃあ酸素が足りない、
はい、
二酸化炭素足りないってどういう呼吸器官酸素が足りないぐらい酸欠になるようなね、ことをしてたんですけど、まあその、動画自体はラクラシックの YouTube チャンネルにも上がってるので、
うんうん、
また気になる方は見ていただければと思うんですけども、
はい、
かげろうっていうタイトルのショーケースを出しまして、
うん、
結構これがねいい感じに評判で、準優勝じゃない3位だな、表彰台に上がることができたと。で、はい、
うん、
でまあこの大会っていうのは、一般の方も見れるようになっていて、大会の公式チャンネルから動画も常にアップされていますし、
うん、
そして毎年ねヨーロッパ時間で大変なんだけどもライブストリーミングで結果発表みたいなもん
ありますね。
そうで、フットバック協会の、まあ、偉い人だったり解説できる人、うん、でジャッジの人含めて、
うん、
みんなでその場で動画を見ながら、この人は何位でしたみたいなのを、
もう起きて見てましたもん。
そう、去年何時ぐらい、日本時間結構3時ぐらい
多分。そうですね、
そっから始まってなんか朝7時ぐらいに終わるようなね
ヨッシーの家で一緒に飲みながら見てた記憶ありますもん。
そう、だからまあこっちの日本時間的にはもう夜行性の人じゃないと厳しいんですが、まあ、
はい、
夏の一大イベント、お祭りということで、
うん、
みんなで楽しみながら、ちょっとお酒でも飲みながら、
うん、
鑑賞してドキドキしてっていうのをね。
そうですね、
今年も9月の頭かなにあると思うので、またこちらでもお知らせできればなと思っております。
はい、
そして我々は次はかげろうっていう神社でやったパフォーマンス以外に今年はどんなものを作るのかっていうのを楽しみにしてもらえればなと思っております。
楽しみですね、作るのも、
うん、今のところ実は一切手をつけておりません
まあ一応構想とかはね、
そう、なんかアイデア出しでこんなんやったら面白そうみたいなのあるんですけど、
うん、
これがねどうなるやらって感じですね。
確かに、
うん。さあちょっとね、このラジオが放送されてる次の週ぐらいにはソロの予選も一旦終わり、今月末8月末には決勝がもう提出済みということなんで、本当にね 作る時間としては2週間もないぐらいかな。
いや早いですね、
うん、まあこれは本当にこのラジオでも随時こんな感じになっておりますみたいなことをお伝えすると思いますので、
はい、
一緒に夏のイベントとして楽しんでもらえればなと思います。そしてこのジャンルを越境してフリースタイルフットボールにもどう生かされていくのかっていうのもね、
うん、
なんか一緒に楽しめればなと思っておりますのでよろしくお願いします。
はい、
さてそれではここからいつものコーナーに参りたいと思います。
はい、
しりとりコンボゲーム。さあこのコーナーはですね、技やムーブなどフリースタイルフットボールにまつわる名前でしりとりコンボを続けていくコーナーです。先週はナレガムっていう技、もうマニアックなんですけど、そのナレガムのムから始まる技やムーブなどを募集したところ、
なんと
今回は来ておりませんいや難しいのムーって、
ムーってね
結構ね、今18週目まで続いてたんですけど、
はい、
ついに
途絶えました。
途絶えましたね。
いやー難しすぎたか。
でじゃあリスナーの方に頼ってばかりではなく、
はい、
自分たち考えてみようということで今このスタジオ入る前に、
はい、
ムーから始まる技ってあったっけって考えてみたんですよ、
はい、
全くない。
いやもう全然出てこなかったですよ、
ね、本当に出てこなくて、
まあ、僕が、
うん、
一応思いついたは、うん、思いつきましたよ。
ほうほう、
いいんですか僕がやっちゃっても。
あでも先に俺のもう言いたいな。
思いついた、今出てきた。
いや思いついてたのがあったんやけど、
うん、
あのねネックロールってあるやん、
うん、
首で回す技、
うん、
でこれ海外とかでなんかムーンアラウンドザワールドみたいな、
そうなん、
あったような気がせんでもなく、でそれってなんか
全然知らん、
ポーランドのルキが、
うん、
ダブルルキアランドザワールドだったっけ、ダブルムーンみたいなんでなんか言ってたような気もする。
うん、
でも、まあ、これあったとしても、うん、ムーンでうんで
終わるね。
終わるんですよ。
今のルールやとそうなっちゃいますね。
だからいやないわと思って
出てこなかった。
そうなくて。
なるほどね。
でじゃあユージが発見したってことなんで。
僕これ発見したんですけど、
うん、
これありなんかなっていう感じなんですよ。
何何、
結構フリースタイルフットボールの技って、うん、アラウンドザワールドとか、
うん、
なんかカタカナばっかじゃないですか、
うん、
僕思いついたの
漢字、
もう漢字で日本語なんですよ。
えそんなんある。
発表します。
はい、
胸トラップ。
あなるほどね、
ありじゃないですかこれは。
胸トラップか、
胸なんちゃらみたいなとかやったらムーからいけるんで。
盲点だったわそれは、全然見えてなかった。っ
ていうのを今思いつきました。さっき
ありじゃない、
ありですか。これの場合はプーになるんですかね。胸トラップ
の、ね、やな
胸胸から取る
えでもだってその
まあそうですね、
ケツのはつかんってやったんで根、ね、にしましょう。
そうですね、
ってことなんで次は根、ね、から始まる技を、ツイッターハッシュタグでラクララジオをつけてつぶやいてもらえるとありがたく思います。
は
い、
ちなみにこれは、はい、このしりとりは、はい、ボリューム20で終わるという、はい、そうです、ことで、
そこからは新コーナーになるのでそれまでに皆さん参加よろしくお願いいたします。
はい、
ということで今週もこの辺でラクラシックレイディオ、ヨッシーと
ユウチでした。
それではまた来週。